こんばんは。経済総合分析週報です。今日もよろしくお願いいたします。さて今日はやはりいろいろな、なんでしょう、やっぱり人との距離っていうのを考えさせてくれる歌っていうのはいっぱいありますよね。例えば薬師丸さんの、探偵物語とか、あるいはそのコールビーメイビーとかですよね。でどちらもその人との距離というのを縮めようというふうに努力をするっていうような歌であって、このメイキングビデオとかがついているわけですけれども、例えば探偵物語だったら、きっとそう、きっときっとっていうふうなところがいっぱい出てきますし、コールミーベイビーでもずっとその人の相手の方とのその距離っていうのを考えるっていうか、そのこっち向いてと言いながらこっちを見たらこうパッと逃げるとか、そういったようなシーンがいっぱい出てくるんですけどね。でその距離ですよね。でその距離ということについて今まで申し上げてきました5つで、そしてその円になって回るというふうな図式ですよね。それを考えてみると、すぐ隣っていうのとちょうど真向かいにいる2つ3つ離れたというのの距離なんですよね。その距離というのが2つ3つだと本当に遠いのかっていうことなんですけれども、まあつい先日ですけれども、やはり遠くはないということなんですね。そのつながり方ですよね。気持ちのつながり方というのをその体感していれば同じようにつながることができるんですよね。同じかそれ以上にもっとこの有意義で刺激的なつながり方っていうのができるんですよね。でそのそういった刺激的なつながりというのがどういった局面で出てくるかというと、やはりその周辺都市の方が都内に出てくるとか大阪市内に出てくるとか、そういったことなんですよね。でこのやはり都内とか大阪市内とかある程度の規模のある町というのは、やはりその5つの風がやっぱり循環をしていて円環をしているんですよね。この小高圧情報と僕が呼んでいるところのものがうまく丸く回っているという、まあ、国際都市とか商業都市とか言われるところですよね。でまあ、名古屋はあるとても大きな会社さんの城下町みたいな町でして、だからつまりかなり偏ったというか、かなり一定の関係っていうのになってて円ではないような感じなんですけどね。それはそれでとても美しいんですけどね、町並みとして。でこのやはりこの5つというのの循環というのに若い方が初めて地元を出て出会った時に、やはりとても戸惑いというのを感じるんですよね。刺激とともに戸惑いを感じるというのは、だから例えばこう女らしさとはこう、男らしさとはこうといった概念がやはりこういった国際商業都市に出てくると、そうとは限らないということが分かってくるんですよね。そしてその職業の意味ですよね。この地元においては本当頑として揺るぎがなかったような職種が国際商業都市というところに出てくると位置づけが違うんだなと気づいたりするわけですよね。例えばその地方公務員というものが地方においてはもう本当に揺るぎないポジション地位にあるんですけれども、例えばそれが東京都内に出てくると違うということが分かったりするんですよね。まあ、東京都内であれば公務員よりももっとその収益が上がる分野っていうのがたくさんあるんですよね。そういったものを見た時にその地位とか男らしさ女らしさといった概念が絶対ではないということに気づくんですよね。そこでその新しい展開っていうのを気づくわけですよね。でそこにその戸惑いとかがあるんですよね。でそれででも多分きっとと言いながらその距離感っていうのを試しながら 新しい世界と出会って、そしてその社会の全体を知りながら再び地元に戻ってくると視野が開けて、より大きな視野から自分たちの育ってきた町というのを考えることができたりしますよね。だからやはり若い時にそういった大きな循環のある都市というのを見てこさせるということを、まあ親はさせたいというか、もちろんそこには危険も伴うんですけれども、でもそれ以上にやはりその人間らしさというのにそこで気づくことができるんですよね。で、これ今言われている、だから人工知能とかいうお話も、だからそういう人間らしい金脈の回し方というか、そういうことを体感した人ならば乗り越えられるんですよね。単なる下請け労働、下請け主義ではなく、自分たちでその回していくという、そして自分一人だけでは回らないということを学ぶんですよね。この5つの種類の、まあ、少なくとも5つの種類というよりも、まあ、多くの人が円になって回っていくということによって、人間らしいものが生まれてくるっていうことですね。これが分かっていれば、これはAI にはできることではないので、仕事はどんどん新しく生まれてくるんですよね。でも下請け労働であれば AI に置き換えられてしまう可能性は高いんですよね。でまずそのだから証拠を打つ情報の効用の2段階というのは考えるんですけど、第1段階目は自分のその立ち位置がそれのうちのその円の中のどこの位置なのかっていうことに気づくと、とりあえずその心の安定を得て自分の立ち位置に沿った仕事を選ぶことができるっていうことなんですね。けれどもこれは第一段階でありまして、まあ地元に馴染んだりすることもできるでしょうね、それによって。そして第二段階はというと、やはり自らの力で仲間を見つけ出して、この5つの風の中で順につながっていくことによって新しい仕事を作り出すということですね、自分たちの力で。それができると、まあおのずとその公務員のまず年収レベルを超えてくるんですよね。安定して超えられるっていうことですね。なかなかその会社というのは続かないとは言われてるんですけれども、継続的な仕事、しかも年収水準においても公務員を上回る水準で続く仕事を自分たち自身でできるようになるってことですね。それが円環の力なんですね。で、私はそういったものを私たちはお伝えしていきたいなと思っています。それをお伝えするっていうことは、まずセミナーにお越しいただくとありがたいんですけど、まあ例えば砂防会館5月28日などでお話しいたします。そしてさらに実際にその経験体験というのを共有して実践し合うことによって開けてくると思います。そういった意味でお力になれれば思います。経済総合分析の木下博之でありました。よろしくお願いいたします。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。